時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました、福岡町角森部地区、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、お忙しい森部先生ですけれども、今日もどちらからかお帰りの途中ということでございますね。
京都から。
京都から、はい、京都は何をなさっていらっしゃったんでしょうか。
まあ、自分 の, そのトレーナーとしての勉強ですね。
はい、
はい、やっぱり日本からその、はい、世界に向けていろいろ活躍をされている、有名な指導者の方々が、若い方もたくさん出てこられてますので、はい、そういった方々のお話を聞きに行ってきました。
こんな言い方しては失礼ですけど、森部先生ぐらいの立場の方でもやっぱり学びはずっと続けて遠方まで足を運ばれるんですね。
やっぱもう学びをやめたら指導者をやめる時でしょうね。
ああ、なるほどですね、はい。今日のお勉強といいますか、勉強会ではまた何か新たな知識ですとか何かメソッドは手に入れられたんでしょうか。
そうですね、自分がやってきたことがやっぱ間違いじゃないっていう確信は持てましたよね、
なるほどですね、はい。
ある方がおっしゃってたんですけれども、はい、一番大切にしているこう指導上の、ポリシーというか考え方が、情熱に尽きるという話だったんですけど、はい、僕もその情熱っていうのは常日頃から使わせてもらってて、はい、でニュージーランドの、ある方の言葉でですね、
はい、
話をするだけだったら僕は忘れるよと、
うん、
やってみせてくれたら思い出すよと、
はい、
夢中にさせてくれたら理解できるよって、そういう言葉があって、それを引用されてたんですけどね、これは我々がどうやってこう情熱的に、子どもたちだとか、自分のクライアントさんに持ってる、ノウハウを、伝えて、そのスポーツに取り組むとか、体を動かすことのこう楽しさっていうことに夢中にさせることができれば、きっとそれを理解してですね、もっといい形で広がるんじゃないかなっていうことで、間違いではなかったなと再確認ができた感じです。
なるほど、はい、よく森部先生がこう子どもたちの指導とかでもやっぱこう楽しく、もういつの間にかその運動量をやってしまっているというように夢中にさせたり楽しませるということをおっしゃってますけど、そこにつながるわけですね。
そうですね、だから教え込むっていう感覚ではちょっと違うんですよね。どうしてもお前なんでできないんだよっていうような言い方をすると、嫌じゃないですか、言われる側はですね。
そうですね、
それよりもこうもうあれもこれもこうたくさんやって気がついたらものすごいことやっちゃってたって、楽しかったよねってことであればまた来たいってなるじゃないですか。
なるほど。
うちのジムなんて本当にそのパーソナルで指導してる、小学生から高校生ぐらいまで今僕のお客さんなんですけど、めちゃめちゃきついわけですよ。もう本当に毎回もう酸欠状態で倒れてるぐらいなんで、ジムの中で、でうわーって言ってるけど、やっぱもうみんな笑顔だし、毎週来ますからね。
夢中になって
夢中になって、だからやっぱり手応え感じてるってことでしょうね、これは。
そうですね、ということでございます、
はい。
ね、そんなですね、今日もマッスルトーク満載でいきたいと思いますよ。この番組は、後日パソコンスマホでも聞けるようにネット配信も行っております。まずフェイスブックなどなさってらっしゃる方は、福岡町角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いします。そちらに放送のアーカイブアップしておりますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで今日も行きましょう。福岡町角森部塾、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット吉田総合企画の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部塾。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです。あなたのお部屋をジムにして、ぜひ繰り返し行っていただきたいと思います。さて今週のマイジムパーツは太ももです。
はい、なんか嬉しそうですね。
いやもう私も太ももが太くてですね。
いいじゃないですか。
いやもうでも本当にこうもうぽってりでっぷりな感じで、なかなかこの下腹あたりと太ももあたり、お尻周りっていうのはなかなか取れないですよね。
それはその贅肉がということですか。
贅肉がです。 僕顔がですね長いんですね、はい、で細く見えられ見られること多いんですけど、まあ下半身はぽっちゃりしてまして、
それは昔からですか？
そうですね、結構昔からですね。
気がついた時には
もう気がついたと、剣道を僕してまして、はい、で剣道をやめた時にちょっとあの太られたんですねその時にちょっとこう初めて股がこう擦れてるぞみたいなの
を、股擦れ
状態、何か起こったわけじゃないんですけど、初めて股と股が擦れるというあの感覚を得ましてです、まあ、これか
ジーンズの隙間がね擦り切れてくるでしょ。
もうその頃まだ半ズボンとかだったんでですね、はいはいはい、うわもうプリプリやぜと思ってですね。
なるほどなるほど、
うん、あれ体質ですか、太ももが太くなるとかって。
まあまあ、女性の方とかでですね、はい、まあ、その皮下脂肪が、まあ、たくさん乗っかってるとかいうのは、まあ、体質もかなりあるでしょうけれども、まあ、どちらかというとやっぱり生活習慣の方が大きいですよね。
生活習慣、
はい、まあ、要は運動はしない、でも食べる飲むゴロゴロするみたいなな
るほどですね、まあ、こうやって今まで腕立てですね、腹筋、はい、背筋、そして首ときて、はい、足のパーツに来たわけでございます、
はい、
その中でも太もも、まず太ももって今言いますけれども、太ももの筋肉って名前なんて言うんですか？
たくさんありますね。あ、まあ、大きいので言えば、まあ、その大腿四頭筋ってやつで、まあ、それも、はい、外側広筋、内側広筋、大腿直筋だとか中間筋とか、
あ、いっぱいあるんです、
はい、
いっぱいありますね、
まあ、いろいろあるんですよ、
はいはいはいはい、で今日は、まあ、とにかくその、まあ、太ももの筋肉を鍛えたりとか、まあ、足を細くするとか、まあ、いろいろ要望があるとは思うんですけれども、まあ、女性に多いのはやっぱり足を細くする、太ももを細くしたいなとか、
はい、
太ももの贅肉取りたいなという話になってくると思うんですけども、まずそういうのって、まあ、筋トレで締まっていくもんなんですかね、それとも太くなるっていうパターンもあると思うんですけど、これをこう分けるのって何かあるんでしょうか？
これはですね、かなりまあエキスな部分なんですけれども、
はい、
どんな運動をやってでも、まあ、引き締めるということではある時期は効果があります。
どういう意味ですか、ある時期は効果がある、
はい、つまりどういうことかというと、まあ、その過剰に体脂肪が蓄積している状態とかの場合で、はい、運動はやってないと、
はい、
であれば運動をやり始めたら必ずそこで、まあ、消費しますので、まあ、少しずつですけれども、まあ、引き締まっていく状況になります、
はい
はい、ところがその最初の、まあまあ、いわばビギナーズラックじゃないですけど、
はい、
まあ、その初期的な効果が得られた後っていうのは、はい、そこに筋肉の適応というのが起きるんですよ。
筋肉の適応、はい、これどういう意味でしょうか？
そのやっている運動に対して、はい、本当にそのこうそれをやり続けるのに、うん、もっと楽にするために必要な体に、うんうんうん、まあ、作り変えられていくことですね、
はい、
動きだとか、はい、そのまあ、筋肉のこうバランスみたいなやつがですね、
はいはい、
でそうすると、まあ、例えば、まあ、仮に自転車を漕ぐと、
はい、
まあ、自転車を漕ぐと、まあ、当然足は動かしてるわけじゃないですか、
はい、
太ももを、
はい、
でそうすると、まあ、そこがまず引き締まっていって、でさらにガーッとこう漕いでいったりとかすると、その速く走れるようにするとか、
はい、
長く走るようにするためにやっぱり筋肉が発達してくるわけです、
はいはい、
でそうすると当然太くなってくるわけです、はい、だから最初は足細くなったのに、うん、やり続けたら太くなるってことも起こりうるわけです。
はい、ですね、ではあの女性の方とかで足を細くしたいわという要望の方結構いらっしゃると思うんですけど、
はい、
そういう方はその転換点といいますか、これ以上やったら太くなるよみたいなポイントがあったりして、
はい、
そこを調整しながらやった方がいいとか、そういうことがあるんですか？
そうですね、もう、まあ、基本的に運動はやり始めたら、
はい、
もうずっと続けるべきものであって、ここまでいったからもうやめるっていう発想だとどっちにしても、まあ、リバウンドしますね。
なるほど、
はい、それで、まあ、その転換期を、まあ、どういうふうに変換していくかということなんですけれども、はい、まずその運動のタイプとしてですね、うん、関節の曲げ伸ばしをする運動というのは必ず太くなります。
関節の曲げ伸ばしをする運動は必ず太くなる、
はい、筋肉がですね、
ほほほ、
はい、例えばスクワットみたいな運動だと立ったり座ったりするじゃないですか、
はいはい、
で膝関節の曲げ伸ばしっていうのをやってますよね、はい、だそうするとその膝関節を動かすために使っている太ももの前の大腿四頭筋だとか、その裏側についている大腿二頭筋とか、
はい、
そういったところが筋肥大を起こしてきて太くなっていきます。
じゃあ繰り返さない運動であればいいということですか？
繰り返さない運動 でもその曲げ伸ばしをするようなこう曲げた状態をキープするとかだったら太くなるんですよ。
ははは。
だからまっすぐ伸ばした状態とかですね、
え、
はい、そういう状態であれば、うん、これはあの太くならずに引き締まる方にあの効果が出ます。
そうなんですか、
はい、
ということは今回はその例えば太ももでございますけども、はい、太ももを引き締めて、
はい、
太くしたくない場合は、はい、伸ばしたままの状態をキープすると、はい、効果的と。
そうですね、はい、例えばそのクラシックバレエとかをやってる方バーレッスンとかで足をピュッて上げたりとかしますけど、はい、バレリーナの方々っていうのはその伸ばした状態をキープしたりとかするトレーニングやってるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、
まあ、いろんな技術があるんで当然こう曲げたり伸ばしたりとか彼女たちはやるんですけれども、うんうん、その中の一部を取り出して、はい、膝を伸ばしたまま動かすとかですね、
はい、
そういう風にすると太ももの周りは細く引き締まってきます。ただその動かしている根元のお尻とかは発達しますけどね当然。
なるほどですね、はい、ということは、今私も含めて補足したい人は伸ばしたのをキープ、はい、ということは、よくですね私もこれまで何度も森別式を伺っておりますので、
はい、
効果的なものはやっぱり重力に対して90度、
はい、90度
ということは、はい、まあ、座った状態でやるならば座った状態のまま足をまっすぐ
前に伸ばして、
前に伸ばして、
はい、キープする、
キープすると、床に対して水平に、
はい、
はあ、なるほど、これがいいわけですね。
これがいいわけです。
なるほどなるほど。
はい、ただですね、きついんですよ。止めるのは、
はいはいはい、
はい、ごまかせないじゃないですか。重力に逆らうっていうことはごまかしが効かないので、はい、一番きついところでどんだけキープできるかって話になっちゃうわけですよね。はい、結構大変です。
なるほど、はい、これは座ってやるのも立ってやるのも変わらない。
いや立ってやる方がきついです。
きつい。あ、なるほどですね、はい、でもこれだったら職場とか授業中とかでもできそうですね、座った状態でやるならば。
いや、もちろんもちろん
ですね、
はい、はだけど実際にやる人は少ないんですよ。
そうですね、
はい、どういうことかっていうと、それほど真剣じゃないんですみんな。
そうなんですね、まあ、言ってるだけみたいなところ。
言ってるだけ。
あ、
でもこれがその職業的にモデルさんとかですね、はい、まあ、その舞台の俳優さんとか女優さんとかになってくると役作りっていう部分できっちりやらないといけないじゃないですか。だからこれがいいんだ、これは正しいんだっていうことをちゃんとこの説明をして理解されると、もうかなりやっぱり自主トレも含めてなさいますね。
なるほどですね、
はい、なのでやっぱり効果が出るのも早いですよ。だからまあ結局のところどれだけ本気でやるかっていう、まさしく情熱ですよね。
あ、はい、そういうことになりますね、はい、
だから一般の方々もそれほど大して思ってないんです。
あ、やっぱそこを、ね、いかにこうやっぱこう結果が見えたりとかするとまたよりそれでモチベーションになったりもすると思うんで。
そうですね、
今まで何ですかね、僕もそうなんですけど、太もって肉がつきやすい部署ですか。
いや、それはもう当然のことなんですけれども、はい、まあ、二足で立ってるわけじゃないですか、
はいはい、
でまあ、長さのある身長をこう支えるわけですから、ええ、下が重い方が立ちやすいわけですよ。
ほう、
バランスとしては、
はいはいはい、
だ当然のことながら肉もつきやすい、
つきやすい部署なんですね、はい、足というのが、
はい、でしかも、はい、肉っていうかですね、まあ、その重みということに関して言えば筋肉だろうが脂肪だろうがどっちでもいいわけです。
は
だから筋肉、運動する人の場合は筋肉がついて太くなるんですよ、
はい、
でその動いても大丈夫な安定感がつくんです、
はい、
で運動しない人の場合は贅肉しかつかないから、
はい、
あんまり役に立たない太さになっちゃうんですよ。
なるほど、でも安定感はあるぞみたいな。
そうですね、はい、どっしりしてますので、自分が動かなければ安定感はあります。
なるほどですね、
はい、ただやっぱりまあどうしても血行が悪くなったりとか、はいはいはい、むくみやすくなったりとかいう弊害は出ます。
あ、はい、なるほどですね、わかりました。でちなみに今はですね、足を前に出すと伺ったんですけれども、
はい、
まあ、太ももといって今前の部分をですね意識して今私話をしてるんですけれども、はい、後ろの部分に関してはこれまた違う運動があるんでしょ
う。いや、だから後ろの部分はこうやってこう後ろにこうやって上げる。
あ、後ろに上げる、
はい、まあ、横もですね、
横も、はい、もう今ユーストリームご覧になってる方ぜひ参考にしていただきたいんですけれども
、はい、
まあ、何かこうテーブルとかに手をついたりしてもいいので、
はい、
キープするという意味で後ろに伸ばしたり横に伸ばしたりするということ で、太もも周りのいろんな筋肉を刺激して、
はい、そうなんですよ、
いくということですね、はい、
そしてどうしてもですね、足を、はい、まあ、前でも横でも後ろでもいいんですけど伸ばすということは、うんうん、自分のその体の中心、重心があるところから、
はい、
末端が遠くなるじゃないですか、
ええ、
でそうするとバランスが崩れやすくなるわけですよ、
はい、
だ片足で立つために、
はい、
他のところも緊張するわけです、筋肉は。
ははは。
だから結局は全身運動になるんですよ。
なるほどですね、
だからこのポージングがすごく役に立つんです、
はい、分かりました。
これにいろいろな、うん、なんて言うんでしょう、そのこうフォームのこうパターンとかですね、バリエーションを組み合わせて、まあ、この時間を1セット40秒で組むっていうのが、まあ、僕が提唱している MSPP というプログラムなんです。
はい、MSPP ですね、はい、森別式スポーツポージング、違う、ね、
じゃあ森部スタイルパワーポージング、
失礼しました、森部スタイルパワーポージング、はい、MSPP、 ぜひこちらの言葉もチェックしていただきたいと思います。ということで今日のマイジムはですね、足のパーツに入ってまいりました。まずは太もものトレーニング、はいはい、今日はご紹介しました。ありがとうございます。それではここで、曲マッスルソングいきたいと思いますよ。
はい、それではですね、ボンジョビで、リビングオンナプレイヤー、